藤沢のフットボールフリークの皆様こんにちは。さあ始まりました、ロードトゥーワールドカップトロフィーのお時間です。 MC は私かつお節石川です。よろしくお願いいたします。この番組はエブリサ藤沢ユナイテッドの番組でございまして、チーム情報はもちろん藤沢のサッカー情報もろもろお届けしちゃいます。そして日本サッカー協会がワールドカップ優勝を目標に掲げておりますので、まあそれにね一緒に上昇していこうという魂胆の番組でございます。よろしければ17時29分5時29分までお付き合いよろしくお願いいたします。
和食御膳のあえは JR 藤沢駅南口より徒歩3分の小田急湘南ゲート7階にあります。和食好きそして海鮮好きの方はぜひお越しください。お電話 0466-281685 和食御膳のあえまで。
株式会社フォービーは湘南のウェブ制作会社です。デザイン開発そして SEO 対策まであらゆる工程において確かな技術力を持つスペシャリストが在籍しています。お客様のこうなりたいこうしたいを叶えるために尽力しております。詳しくは当社ホームページにてご確認ください。
西尾建設は道路改良工事や擁壁設置工事などの公共事業から民間工事まで請け負っております。また藤沢市建設業協会として社会貢献活動も行っています。安心してご相談ください。 0466-25-5386 西尾建設。
はい、ということで今日もやってまいりますよと、こちらエブリサ藤沢ユナイテッド代表の桜井さん、そして広報の穴水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さ、3月になりまして、ロードトゥーワールドカップトロフィー、なんとですねもう連続でちょっとゲストがあるということなんですよね、桜井さん。
はい、そうなんです。今日 は、 はい、あのエブリッサ藤沢ユナイテッド今スクールをあの小学生向けでやってるんですけど、はい、はい、その OB に来てもらってます。
おお、じゃあそこ OB の方々にいろいろお話が聞けちゃうということですね、はい、じゃあ早速ちょっとお呼びしたいと思います。かなめくんとしゅんたくん、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いいたします。自己紹介、今、お二人は中学3年生ということでお話をお伺いしております。よろしかったら、まあ、どっち、じゃあ要くんの方から自己紹介、名前と好きな選手好きなクラブ教えてください、
はい、森かなめです。好きな選手はファンダイク選手で、はい、好きなクラブは、昔のレアルマドリードが好きでした。
昔の
、はい、
いつ頃だろう昔のっていうのは。
2018年ぐらい2018 7年前。
7年前、ロナウドがまだいた、
クリロナはいた、は
い、今いた時です。
割と全盛期に近いクリロナ、は
い、だからもう、まあ、30ちょっと過ぎぐらいのロナウドかな。
はい、
はそれはまたなんでその今じゃなくて昔なんですか。
いや、昔のあのレアルマドリードの3トップが好きで、うん、FIFA というゲームでも毎回レアルマドリードを使ってるからです、う
ん、あれ当時だとベンゼ ベンゼマ
クリロナ
ロナウド
ベイル、
あベイル、
あベイルだ、
ベイル、
はいはいはいはい。でちょっと今のレアルマのマドリードはちょっと物足りないという感じかな。
そう
なの。これちなみに好きな選手がファンダイク選手ってことなんですけど、今ポジションってディフェンダーですか、もしかして。
あ、センターバックです。
やっぱりね。なるほど。やっぱ桜井さん、はい、あのやっぱ中学生ってなってくるとやっぱ自分のやってるポジションの選手にやっぱ注目してくるんですかね。
まあそうですね、ファンダイクでもめちゃめちゃいい選手ですからね。
めちゃくちゃいい選手。本当にファンダイクのどういうとこ好きなんですか。
守備が1対1の対人だったりがすごくうまいところです。
うん、うん、なるほど。まあそういうプレイヤーのねスキルのところもそうですけど、結構人としてもね結構もうキャプテンシーとかすごいですもんね、うん、ファンダイクは。いや、なので今日もねいろいろちょっとお話をお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 さあ次は俊太くん、名前、好きな選手、好きなクラブ教えてください。
金子俊太です。
はい、
好きな選手は三笘薫選手で、
三
笘、はい、
好きなクラブはブライトンです。
うわ、もうこれは完全にもう三笘推しってことですね。
はい、
三笘選手推しということで。ああ、なるほど。やっぱりポジションはウィンガーだったりウィングバックだったりってとこですか。
はい、そうです。
なるほど。やっぱ左、
いや逆の右です。
逆の右、なるほど、はい、三笘選手の好きなところどういうとこですか。
縦突破もできたり中に切り込んだりできるとこがすごい魅力的です。
うん、ってことはさてはこれ三笘選手が移籍したら好きなチームもその移籍先ってことですかね。
あ、そうですね
だからもう完全にもう三笘選手を追っかけてるってことですよね。
はい、
いや、ありがとうございます。今日いろいろお話聞きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。いや、ナミさん、
はいはい、
初ですね、中学生。
そうですね。
しかも、
初中学校チームとしては来てもらいましたけどね。
あ、中学校チームとしては来てもらって、いわゆる中3で高校生ってなるのが、
ね、そうですね、
初めてですよね。
し
かもエブリサの血が入ってるところですから、
ね、うん、嬉しいです。
いや、嬉しいですよ。まあ、ちなみにじゃあこのお二方に、まあ、金目くんと修太くんにこのエブリサスクールで、まあ、学んだこととか、まあ、印象に残ってほしい、あることってありますか。印象に残ってること、まあ、じゃあ金目くんの方から。
はい、ボールタッチだったり基礎が印象に残ってます。
ああ、なるほど。その辺を結構、まあ、しつこくって言ったら言葉あれかもしれないですけど徹底的に教えてもらったって感じですか。
はい、そうです。
いや、それが今もちょっと生きてるというところですね。じゃあ俊太くんは。
足元の技術もそうなんですけど、
はい、
あとやっぱサッカーを楽しくやることを学びました。
あ、なるほど。じゃあ2人はやっぱりその同じ時代同じ時期に通ってたって感じで、どれくらい通ってたんですか。時期で言うと俊太くんは
4,5 年ですね、トータルにしたら。
トータルにしたら 4,5 年。じゃあ結構小学、中学校の時は違いますよね。
あ、はい、
小学校の時じゃ結構長い間エブリサスクールに。
そうです。
かなめくんは。
僕は昔やってたんですけど一回やめて、
はい、
小6でまた通い始めました。
はあ、はあ、はあ、あ、ちょっと確かになんかスクールでちょっと気になるところがあって、いや自分もね、子供がスクールに通ってるんですけど、この1回辞めて戻ってくるっていうのはなんか言える範囲でいいんで、どういうことがあったとかあるんですか。
いや別にないっす。
なんか1回辞めたけどまたちょっと戻ってきたいなみたいなぐらいの。
あ、そうです。
あ、なるほどね。結構その辺は特になくラフな感じでやれる感じなんですね。スクールとしてもそれ嬉しいっすね、桜井さん。
まあそうっすね、はい、まあ、いろんな
出戻りありみたいな
事情があってこう辞める人はいると思うんですけど、戻ってきてくれたらそれは嬉しいですね。
その時のコーチとかは誰だったんですか、かなめくん。
橋本コーチと健コーチっていう。
はいはいはい、
はい、
なるほど。大丈夫ですか、俊太くんは若干半笑いですけど。
いや
なんか重いとこあります。
重い、
はい、
いや別にないです。
ああ特に、なんか、あ、よかったよかった、なんかね、あ、そう、あ、そういえばいたなみたいな感じのあれかな、表情かな、桜井さん、そういう感じですか。
そう
です
ね、まあそのメインはその橋本コーチ、橋本優輝さんで、
はい、
でその健コーチっていうのが橋本健一さんで、まあ兄弟なんですけど、で橋本健一さんは藤沢出身でアントラーズで、
はい、
になった方で、で弟さんの優輝さんが割とスクールのメインのコーチをやってて、
はい、なるほどですね。それエブリサの入れ替え戦の時に解説やっていただいた。
あ、そうそうそうですね、いつも、はいはい、YouTube のライブ配信だと 解説とかやってもらってる人ですね、うんうんうん、はい、で優輝さんも、確か鹿島レイソルのユースかなんかで、結構うまいんですよ、
はいはい、ああ、じゃあ、はい、結構そのクラブでのあり方みたいなの結構、はい、ね、把握されて認知されてる、理解のある方って感じですね。
いつもなんか 橋本健一さんとゆきさんで実はこっちの方がうまかったって言い合ってるみたいな。
ああそれを見てそうっす、ね、あのスクール生も、はい、何やってんだよみたいなそんな感じです。なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。まあ、この今ね、まあ、中学3年生ということで、まあ、小学生時代をまあエブリサスクールでいろいろ学んだというお二人なんですけども、かなめくんなんか今思えばこれちょっと教えてほしかったなみたいなことってありますか？
はい、別に特にないんですけど、うん、
はい、
戦術について知りたかったです、はい、もっと。
ああそうなんだ。戦術の時小学校なんか今思えば、まあ、こういうフィードバック大事ですからね、実際あのユーザーからの。
う
ん、
そうですね。
戦術。
やっぱ中学に行ってこう、うん、戦術とか分かんない話が結構多かったって。
そうです。
あ、そういうことなんだ。あ、ちなみに俊太くんは？
いや、もっとリフティングしたかったです。
リフティング？
リフティング？え、なんでなんで？
なんか今もめちゃくちゃ下手くそなんですよ、リフティングが。
うん。う
ん、あんまできる方じゃないんで。もっとやっていきたかったです。
小学校の頃からリフティングをやれみたいなのをこう植え付けてほしかった。
そうですね。
あ、いやこれどうなんですか桜井さん、はい、そのリフティングって。
いやすごい大事な技術の一つだとは思いますけど、まあ、ただ単純に何百回できればいいって話でもないと思うんで、はい、
うんうんうん、
まあ、なんかすごいその小学校の特に低学年とかは、はい、まあ、やればやるほど上手くなったりしてなんかこう自信になったり、うん、なんかサッカーの楽しさにつながるみたいな話で、
うん、
割とリフティングしろみたいなのは話としてはあります。まあ、ただ、はい、スクールの中でなかなかリフティングができないんでこう、うん、例えば宿題でリフティング何回とか、なんかそういう、こう、はいはいはい、リフティングをやらせようっていうなんか動機づけみたいなのをなんか工夫してやるみたいな話かなと思います。
なるほどですね。いやこれ難しいっすよね、このリフティングって。このリフティング好きな子嫌いな子も結構いるじゃないですか。
うん、そうっすね。
もう僕は全然どっちかって言ったら嫌い寄りだったんで、
はい、
はい、いや普通にやらせてくれみたいな、
はい、
まあできないよりはね、できた方がボールタッチとかそのなんか繊細さとかいろんなね、うん、引き出しの多さとかは増えるかもしれないんですけど、うん、まあでも全然ね、俊太君今から練習してもリフティング上手くなるんじゃないですか。
確かに中3だったらまだいける、
ね、全然多分上手くなると思う。だってね、あの桜井さん、僕らで言ったらね、矢部っち FC とかでね、あの矢部さんがリフティングの宿題出されて、
はい、
だいぶおじさんですけどもやっぱ上手くなってましたもんね。
そうですね、矢部っちすごかったですね。
はい、全然だからこれリフティング、
まあ、
こうリフティングと戦術ですって桜井さん。
そうですね、戦術さえ、まあ、どっちもすごい大事だと思っていて、確かに今のスクールでやってない気がしますね。はい、はい、
あ、じゃあこれはちょっと橋本さん弟さんの方に。
そうですね、ちょっとフィードバック。戦術やっぱ難しいところ、やっぱ小学生って8人制だったりして、
はい、あそっか、
中学からこうやっぱやるサッカー変わったりもするんで、
はいはい、
こう小学校のうちからどこまでこう伝えるかっていうとか結構難しい話かなと、
うん、なるほどね。いやでもやっぱそういうところでちょっと苦労があったのかもしれないですね、うんうん、その8人制から11人制になって。かなめくん結構やっぱ小学校で8人制でした？
はい、8人制です。
そこからやっぱ中学校になってやっぱ11人ってなった時に結構困ったことってどういうことありました？
味方もそうなんですけど敵が多すぎるところ
です。敵が多すぎる。
いやいや確かに3人増えてるぜってことですもんね。
はい、
でコートも広いし、
うん、でもそれなんか面白いですね。なんか小6で11対11やらせるとか面白いかもしれないですね。
あ、確かにそのちょっとね、はい、あの慣れる、
はい、
慣れる意味も込めてね、
面白い。
ああ、俊太くんとかその小学校から中学校に上がった時になんか困ったこととかびっくりしたことって ありました？
ゴールがでっかくなりました、一気に、
うんうん、
あ、結構違うんでしたっけサイズ。
だいぶ違います。あ、だって中学大人と一緒なんだから、
はい、
大人と一緒なんです。だから何メートル、
あれしかも5号球になるんでしたっけ。
はい、
そうそう、小学校のゴールが多分 5.5 メートルぐらいで、それが、
はいはい、
あれどんぐらいになるんだっけ、大人のゴールどんぐらいだっけ10メートル、
でも倍ぐらいになってるっていうから、はい、まあ、それぐらいですよね。じゃあ一番びっくりするのは多分キーパーっすよね。
そうっすね、
え、なんかチームメイトのキーパー、小学校から中学校に上がった時のキーパーなんか言ってませんでした？いや、でかすぎるだろみたいな。
ああ。
意外とそうでもない？
いや、別にあんまり言ってなかったと思います。
あ、そうなんだ。まあ、これのサイズって言われたら、じゃあやるか、くらいの感じだ。なるほどね。じゃあこのお二人は、まあ、小学校からじゃあ中学校上がりました。やってたのは部活ですか、クラブですか？
クラブです。
クラブ二人とも同じ。
はい。
なんてところですか、言っても大丈夫ですかこれ。
湘南リーブレです。
湘南リーブレさん。ちなみに湘南リーブレさんって、桜井さん、はい、どういったポジションの、
どういったポジション
ちょっと、はい、どういった評判のというか、
場所は茅ヶ崎のクラブチームで、
はい
はいはい、もう結構上手い子が集まるのかなとは思ってますけど、あれ練習場所はどこなんだっけ？
香川です。
香川、
はい、
香川駅の近くになんかフットサル場かなんかで、
はい、
茅ヶ崎、香川駅の近くで活動してるとどこです。
あ、そうなんですね。なんかそのお二人がね、その部活を経験してないからちょっとわからないところもあるかもしれないんですけど、そのなんか部活とそのリーブレ、そのクラブ活動ではなんか違いってなんかありました？その外から部活を見てとかあると思うんですけど。
やっぱ先輩後輩の関係だと思います。
うーん、あー、なるほどね。やっぱどっちかというとクラブの方がなんですか、ちょっと優しい感じですか？
はい。
なんか部活とかだと結構先輩がオラーって言ってるイメージがあって。
オラ、
あれ桜井さん、そうでしょうね部活って。
あ、まあそうそうですね、我々の時代はそうかもしれないですけど。そうですね。
かなめくんとかもやっぱその辺は先輩後輩の関わりっていうのは結構みんな仲いいって感じですか、友達感覚というか。
はい、そうです。
先輩とかから優しかった？
僕のチームは優しかったです。
あ、よかった。そうでもないって言われたらちょっとびっくりしたんでよかったです。
基本あのジュニアユースとか学年単位でやっ、うんうん、試合とかもあったり練習もそうだ。
あ、学年単位で、
うん、で動いてるんで、多分部活は割と一緒にやっ、まあまあその学校にもよるとは思うんですけど、
はいはいはい、
はい、だから結構こう学年で独立してるようなイメージはあります。
あ、でも部活だと基本ベース1から3年まで一緒でしたね。そうそう、なんか僕らの
時間も、はい、うん、メニューもまあちょっとなんか A とか B とか分かれてるかもしれないですけど、
まああったとしてもなんかまあ1年生大会とかがあったりとか、
うん、そうっすね、
あとあってもあと新人戦、
はい、
ぐらいがあるぐらいで、うん、他はもう一緒くたになってみんな一緒にやってましたもんね。
はい。
あ、そうなんだ。そうなってくるとやっぱなんかボールを触れる機会とかめちゃくちゃ多そうっすね、うん、あ、じゃあもうグラウンドとかのね、普通に自分日大だったんで、あのトップチームがグラウンド使って、そうじゃないところはゴール裏使ってたんで空いてるところ、
はいはい、
だそういうことがないってことっすよねきっと。
そうそうっすね、多分時間でちゃんと分かれてる。
うわー、すごい。これで中学校ではまあどういったサッカーをしてたんですか、かなめくん。
中学ではボール回しを主にやっていました。
あ、ボール回し、いや、いわゆるポゼッションサッカーみたいな。
はい、そうです。
はいはいはい、あ、なるほどですね。で、中学校の時に、まあ、小学校からずっとディフェンダーでした？
ディフェンダーでした。
あ、じゃあそのまま変わらず中学でディフェンスってなって、その小学校から中学校に上がって、その中学校3年間ディフェンス、どういったことを学びましたか？
まあ一番はボール回し技術です、
うん、あ、ビルドアップ、そこから攻撃始まるぞっていう、
はい、
あ、そういうことをやっぱ学ぶんですね。俊太君はもう小学校から、まあ、ミッドフィルダーフォワードっていう感じでした？
いや、あ、まあそうですね、ずっとサイドウィングやってました。
あ、サイドウィンガーやってて、で中学校の時にまあ教わったこととか、まあいろいろあったと思うんですけど、どんなものがありました？
やっぱポジションって言ってもやっぱ縦突破とかも大事なので、
うん、
そこをしっかり練習とかで取り入れてやってました。
あ、なるほどね、うん、 そのドリブルスキルとかそういったその突破っていう部分では、なんか自分の中でそのスキルアップするにはどういった努力があったんですか？
蹴って走ることですね。
あ、もうスプリント力を、
はい、
ちょっと身につけるみたいな。
はい。
あ、なるほど。なんかフィジカルトレーニングとかって今あるんですか、その中学校で？
あります。
筋トレみたいな。
はい。なんか曜日ごとに。
とか、うん、あ、曜日ごとにボール使わない日とかあったりしました？
いや、だいたい使ってますけど、なんか木曜日は毎回最初に走ったりしたいみたいな、
うん、あー、なるほど。あ、じゃあベースは基本的にはボールを使ったりしてトレーニングって感じなんですね。
はい。
なるほどね。なんかその当時、なんかこの中学校で、まあそのクラブで、練習を行ってたり、そのサッカーライフを送っていく中で、なんか目標とかがあったと思うんですけど、まあ、どういう目標を掲げてサッカーやってましたか、金目くんは？
僕は一個上の試合に出るのが目標で頑張ってました。
あ、そのカテゴリーを超えてね。
はい。
で、実際にどうでした？
実際にちゃんと大会とかも出れました。
おお、なあ、すごい。じゃあ、いわゆる目標は達成できたっていう。
はい、できました。
形でしたね。うんうんうん。なんかその目標に向けてどういったアプローチというか、その頑張り方というか、やってきましたか、その目標達成のために。
ああ、なんか負けないことっすかね。全部1対1だったり。
なるほど。そういう1対1もそうですし、そのハートの部分でも、
はい、
負けないぞっていうのをやってきたってところなんですね。
はい、
いや、メンタル大事だわ。俊太君は？
僕は別にカテゴリーじゃなくて、試合に出ることに、あの、目標にしてました。試合
で、あ、目の前の試合に出ること。
はい。
じゃあ、そのやっぱその目の前の試合に出るってなった時にどういった努力をしてきたんですか？
やっぱアシストとか得点を取って、やっぱ監督とかに、うん、その自分は頑張ったぞみたいな感じに、そうですね、それを頑張りました。
あ、なるほど。もう結果を残して、
はい、
こういう数字出したから俺使ってくれよと。
はい。
いや、それはすごい、ちょっとやっぱプロの感覚だな。で、結果的には、あ、うまくいきました？
いや、あんまうまくいかなかったです。
あ、うまくいかなかった。
はい。なんか出れてる時期と出れてない時期があって、
うん、あ、うん、その出れてない時期とかは、まあ、結構辛かったりすると思うんですけど、
はい、
まあ、どういった形でその次の目標にその切り替えたりとか、そ、当時はどんな感じだったんですか、気持ち的には？
やっぱ練習しなきゃっていう気持ちが多かったです。
素晴らしい。いや、腐らないで頑張ってたんだ、ちゃんと。
はい、
やっぱそれだよな。そういう人がやっぱゆくゆく、今は出れなかったかもしれないけど、今後ね、活躍するっていう。いやー、穴水さん、
はいはい、
優秀な2人ですわ。
ねえ、本当ですね。
腐りがちですけどね、どう考えてもね。
ねえ、でも今のリバプールの遠藤航とかね、
本当にそう、ね、
されてるし、
うん、
うん、やっぱ世の中出ると腐っちゃいけないです。腐ってらんないですからね。
やっぱ腐ってらんないですね。もう
素晴らしい経験だと思います。
素晴らしい。それこそね、あのクーバーの寺尾さん言ってましたけど、うんうん、やっぱね、あの寺尾さんが遠藤選手があんな風になるとは思ってなかったって言ってるから
言ってましたね。
だから今どんな子でも、あの、全然プロになれるって言っちゃうって言ってましたもんね。
うん、ね、本当ですよね。
いや、伸びしろというか、やっぱ遠い目標に向けてね、コツコツ頑張っていくってことが大事なんですね。
うん、うん、
はい。じゃあ改めてなんですけども、じゃあお二人に、まあ、金目くん、高校はどうするんですか？
高校は三浦でサッカーをします。
三浦学園。
三浦学園、
はい。
お、これは部活になるんですか？
はい、部活です。
あ、初めての部活ということで、何か目標を教えてくださいよ。
まあ、今回も一個上を目指して頑張っていきたいです。
なるほど、素晴らしい。もう次のカテゴリー、次のカテゴリーでね、出られるように、もうぜひ、ね、あの、怪我なく頑張ってもらいたいと思います。
はい、
はい。じゃあ俊太くんは？
創陽高校に進学します。
あ、じゃあここで2人ちょっと道が分かれるって形ですか？
はい。
なるほど。じゃあそこで、じゃあ、あの、サッカーの、まあ、目標はどういった形になりますか？
A チームで出ることですね。
ねえ、で、はそれもやっぱ部活ですよね。
はい。
俺ね、初めての部活でちょっとあれなんか雰囲気違うって感じるところもあると思いますけど、それに対してのなんか心構えって今できてます？
いや、あんまできてないです
まあ今までのねサッカーライフがあるからこういう感じだよなっていうところですもんね。
はい。
いや、ぜひね、こちら、まあ、本当に強い気持ちとサッカー上手くなりたいというハートを持ってね、あのぜひぜひあの頑張ってもらいたいと思います。はい、ということで改めて、かなめくん、しゅんだくん、エブリッサ、スクール OB として、ラジオ出演ありがとうございました。
ありがとうございました。ました。
はい、さあ桜井さん来ていただきましたけども、
はい、いやー、なんかあれですね、いつもあの小学6年生とか5年生に来てもらってるんで、やっぱこうまた違う視点から話が来て、
いや本当ですね、やっぱよりサッカーにより向き合ってる感じがしますよね、はい、具体的に。うーん、
本当すごいですね、やっぱ中学の3年間 すごい成長ですね。
だから大きくなったなってことですもんね、
は
い、
うん、
すごい。じゃあちょっとね、ここちょっと足早になってしまうんですけども、はい、エブリッサ情報もやっぱお伝えしたいなと思っております。あ、はい、さあ、注目すべきポイントはあれですか、リーグ開幕決まったってことですか。
あ、そうですね、ちょっとまだリリースされてないんですけど、一応4月の20日、はい、日曜日ですね、開幕戦が決まってます。で、10時45分から東戸塚で、はい、オノライ FC さんと戦いますと。
来ましたか、
はい、
小野寺 FC さん、どこでもご一緒しますね。
そうですね、ここも山場です、山場、
山場
1年間の
来ました、はい、オープニングがクライマックスみたいな、はい、
そうですね。
いやでもオープニングマッチはどのスポーツでもめちゃくちゃ大事ですからね。うん、勝ってきて、また新加入選手とかのリリースもありましたよね。
そうですね、続々あの今日の夜の練習でも3人ぐらいあの新しい選手が来たりするんで、はい、ちょっともうちょっと固まってからまたご報告したいなと思います、うん、
なるほど、これは楽しみでございます。いやー、アナミンさん、
はいはい、
やっぱこのエブリサ皆さんに知ってもらえてますか。
ねえ、そうですね、だいぶ、まあ、浸透というかね、でもまあいろんなところに小祭りですとかね、イベントに行ってますからね、うんうん、やっぱり藤沢のチームっていうところで皆さん応援してもらいたいですね。
いや本当ですよ、うん、J リーグ目指してますから、やっぱこの町クラブがね、
うん、
どんどん活躍していくことによって、やっぱりエブリサスクールのね OB の人らとか
ね
それこそ今日来てくれた金目くんとか俊太くんもそうですし、今いるあの通ってるスクールの子たちとかもね、結構モチベーションになると思いますので、う
ん、ねえ。
いや、じゃあ桜井さん、
はい、
またこちら今シーズンエブリサ飛躍の年として、
はい、
ちょっとお願いしますね。
頑張っていきます。
はいなんかプレッシャーかけてるみたいですよいやそんなことなく、本当にね、この聞いてる皆さんもぜひエブリサ、そしてまあ OB の方々もね、このエブリサやってるよっていうのをね、草の根で広げていきたいですね。はい、ということで、改めて小野田 FC さんと戦いが4月20日リーグ開幕ということでございます。ぜひ応援よろしくお願いいたします。ということで改めて、桜井さん、アナミさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ皆さん、エブリサ応援していきましょう。それではまた来週お会いいたしましょう。さようなら。